白の記憶第1回。ベランダに出していた鉢植えのサギソウが一輪花をつけた。今年は桜も早く咲いたし、サギソウも例外ではないのだろう。ベランダから見えるサヌキ山脈の大仙山あたりから入道雲が湧き始めている。暑い一日になりそうだった。家から建築現場に直行し、事務所に出勤したのは昼前だった。建築設計事務所というのは、いくらコンピューター化されたとはいえ、書類の多い職場だ。そんな書類の山を縫うように、事務員の山路さんが麦茶を運んできた。先生のご親戚で人形作家の方がいらっしゃるんですね。
そんな高尚なやつはいないな。どうして？
個展の案内が来てますよ。そう言って山路さんが一枚の絵はがきを差し出した。一日にダイレクトメールや広告はがきが何通か届く。面倒なので私に見せるのも捨てるのも彼女の判断に任せてある。
すみません、捨てようとしたのですが、何か書いていましたので読んでしまいました。
いいよ別に。手に取ってみると、絵はがきに人形の写真がプリントされている。大正から昭和初期の着物を人形に着せてみましたと書いてある。なるほど、写真の人形にどことなく哀愁を感じたのは古布のせいなのだろう。会期は10月1日、まだ先のことだ。人形作家の名は土田妙子。古典の履歴に東京、神戸などで開催されたことが記されている。中堅の人形作家で、かなりその世界では著名なようだ。はがきの隅に人形作家本人と思われる筆跡で添え書きされている。柿田様はご存じないかもしれませんが、母から柿田様と私が二いとこにあたるのだと聞いたことがございます。高松でこうして個展ができるのも何かのご縁のように思われてなりません。強いて来場を促していない押し付けのない文面に土田妙子という女の人柄を感じた。東京に血縁の薄い親戚がいることは聞いたことがある。しかし土田という姓に心当たりがなかった。
私も人形を作っているんです。土田先生の作品好きなんです。
へえ、俺は生きてる人間にしか興味がないな。山路さんは怒ったように私の指先からはがきを抜き取った。日曜日、半山町の母を訪ねた。母は飯野山の南麓で妹の直子夫婦と住んでいる。20年前、私が結婚と同時に家を建ててから母と暮らし始め、そして妻の死去や仕事の都合で丸亀のマンションに引っ越した後、直子と暮らし始めてからすでに10年は過ぎている。50歳まで坂出市の日当たりの良くない家に住んでいたので、広々とした半山町の家が気に入っているらしく、しっかり者の直子と心根の優しい直子の夫と3人での暮らしを楽しんでいるようだ。そのことは長男の私にとって何より安心できる母の環境だった。母は玄関フロアの艶拭きをしていた。昔から一時もじっとしていられない性分だった。
久しぶりやな。
手を止め、顔だけ私に向けて笑った。染み入るような笑顔だった。正月、中学の同窓会の日、
何もせんでええのや。生きてるうちにぎょうさん顔を見せることが、お母さんへの孝行になるのと違う。
大阪から出席していた女友達に涙ぐみながら言われたことがある。母の嬉しそうな表情を見るたびに、この世に母が生きていることが何よりの喜びのような気がする。拭き終わったばかりのフロアにあぐらをかき、母に土田妙子のことを聞いてみた。
母さん、東京の土田さんって知ってるか？
一瞬、母は続く言葉を言いよどんだ感じがした。
確か東京の親類は篠原さんだけじゃと思うけどな。
雑巾に手を伸ばそうとする仕草がどことなくぎこちない。
土田さんって知らないよ。どうして？それでお前に会いたいとでも言ってきたのかい？
いや、事務所にハガキが来たから。会いたい、そうは書いていなかった。
あ、いや、そうかな。
ただその人が俺の何に当たるのか、それが知りたくて聞いてみただけだよ。
母の目がしばらく宙に浮いていたが、低い声でつぶやくように答えた。
父さんの薄い親戚だろう。だから母さんもよく知らない。会ってお前が妙子さんとやらに聞いてみな。もういいんだよ。
私から視線を外し、再び艶吹きを始めた。何かに苛立っているように、さっきよりせかせかとした手の動きになっている。
もういいってなんだよ。
おや、そんなこと言ったかい？もういいだろうって言ったつもりだけど。
はぐらかすような物言いのできる母ではなかった。いつもとは違う母の様子に戸惑っていた。土田妙子、誰なんだろう。しかし母ははっきりと答えるのを拒んでいる。二人とこなんて他人も同然だが、母は知っている。息子だけが持つ直感のようなものだった。
確かに、もういいだろうと母は言った。
どういう意味だろう。しかし私の思案は長く続かなかった。母は私と土田妙子が会うことを快く思っていないようだ。なぜかわからないが、年老いた母の嫌うようなことをしたくなかったし、忙しい毎日の中で興味のない人形展など鑑賞する余裕もないだろう。
そうそう、朝方美代さんが珍しいものが手に入ったと言って、わけにとマテ貝を持ってきてくれたよ。わけにあえを作ってるから持ってお帰り。
母は話題をそらすように口を開いた。妻の美代も早くに母に死なれているせいか、母を実母のように慕い、月に三度ほど半山町を訪ね話し相手になっているようだ。私の再婚当初は美代が子連れであることに反対していたが、今では美代と五歳になる博士を実の娘や孫のように可愛がっている。美代と再婚したのは、妻を心臓発作で亡くして10年が経った秋だった。心臓弁膜症だと知っていたが、それほど重いとは考えていなかった。虚弱体質だったこともあって子供はできなかったが、心配りの細やかな女だったせいか、それなりに幸せだったと今でも思っている。当分所帯を持つ気にならなかった。しかし、心のどこかで独り身を楽しみながら伴侶を探していたのかもしれない。そんな微妙な時期に出会ったのが美代だった。美代は結婚していたが、夫の暴力に身の危険を感じ、福山市から短大時代の友人を頼って丸亀市へ逃げてきていた。私と出会ったのは、美代が生活のため会社勤めの傍ら、土曜日だけパートとして働いていた居酒屋だった。時折見せる間の抜けたような動作に、どこか少女のあどけなさを残している心根の優しい女でもあった。独り身になってからよく飲みに出るようになり、スナックや居酒屋の女性を幾人か見てきたが、美代は彼女たちとどこか違っていた。どこがどう違うのか、さらかとは言えない。ただ、15歳の年の差を感じないほど、初対面から相性がよく、気が合っていた。会って1年後に美代はアパートを引き払い、博士を連れて私のマンションに越してきた。美代がまだ福山の夫の席に入っていたし、子供のいる女性との結婚にためらっていたこともあって内縁関係を続けていた。 どこでどう嗅ぎつけたのか、福山の夫が家に乗り込んできたのは、そんな関係が3ヶ月経った真夏の夕方だった。広志が玄関の男の声を聞いた途端、一瞬ひつったような表情を見せ、奥の部屋へ逃げた。美代は箸を持ったまま身を固くしている。男はかなり酒を飲んでおり、美代の横にいる私の顔を見てなお逆上し、聞くに絶えない暴言を吐き続けた。復縁を迫り、妻と同居していた男を刺し殺す。そんな新聞記事を見るたびに、愛情のほころびを暴力で修復できると考える思考回路が理解できずにいた。男が凶器を持っていないのを確かめると冷静になれた。声高な男の怒声が両隣に聞こえていたのか、時折様子を伺うようにドアを開け閉めする音が聞こえていた。1時間余り、どんなことを言って説得したのか覚えていない。男の酒の勢いが薄れ、静かになっていた。うなだれ、低い声で泣き始めた。やがて哀願する口調になった。泣き落とし。この手の男の常套手段なのだろう。返してくれ。そんな言葉を広島弁で言っていた。俺が取ったんじゃない。あんたから命からがら逃げてきたんだ。あんたの声を聞いた途端、広志君は怯えたように奥へ走ったんだ。それがどんなことかわかるか。あんな小さな子供に酒に酔っていたかなんか知らんが、暴力を振るったんだろう。そうだろう。それがどんなことなのかよく考えてみろ。言葉に勢いが増していた。男に怒っているというより、私の土器はたびたび新聞やテレビで見聞きする弱者への虐待記事に向かっていた。男がようやく玄関の上がりかまちから腰を上げたのは夜も更けていた。もう帰ったよと奥の部屋に呼びに行くと、広志の姿がなかった。押し入れを開けると布団をかぶって震えていた。出ておいで。手を差し伸べると私の腕に噛みつき、再びサザエのように押し入れの奥で固まってしまった。美代が呼びに来て、やっとそろそろと這い出し、美代の胸で激しく泣いた。